101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。だいぶ気温が変わってきましたね。朝夕はちょっと寒いなと思うような、いよいよ秋も終わりに近づきましたが、まだまだ西宮では芸術文化の活動というのは盛んです。特に、今年はいいニュースがありましたね、全日本吹奏楽コンクールで全国から集まられたたくさんのバンドの中から、西宮市吹奏楽団参加をしまして、見事銀賞を受賞して帰ってこられました。このことを皆さんご存知だと思いますけれど、直接担当していらっしゃると言いますか、これ実は西宮市吹奏楽団というのは西宮市が直接運営するという非常にこう珍しい、いかに西宮が音楽に力を入れているかっていう証でもあるんですが、そういう吹奏楽団ですので、担当していらっしゃるのは西宮市の文化振興財団の中島さんなんですが、この中島さんと、それから実際にこう長い間、西宮市吹奏楽団に財団して演奏家として活動していらっしゃる羽渕健介さん、お二人に今日はお会いしてお話を聞いていきたいと、こんなふうに思います。羽渕さん、後ほど詳しくお話を聞きますので、
はい、わかりました。
最初には文化振興財団の中島さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
西宮市吹奏楽団全国コンクールで銀賞というのは、はい、そんな素晴らしい成績を収められる吹奏楽団なんですが、はい、この吹奏楽団は今年で何年目ぐらいになりますかね。
はい、もうすごい歴史が長くてですね、はい、55年目になりますね。
すごいな、記念の年でもあるわけですね。あれね、
そうですね、55年、そうですね。
その年にコンクールで、まあ、ものすごく優秀な成績を収められた、いいことですね。
そうですね、大変嬉しいです。ありがとうございます。
その直接市が運営をお助けするといいますか、実際に運営していくっていう、そういう吹奏楽団っていうのはめったにないんやないですか。
そうですね、私も知る限りですと、楽団の中によく名前に市、例えば宝塚市吹奏楽団であったりとか、はい、尼崎市吹奏楽団っていうのは、はい、まあ、何らか市がやっぱり関係はしているところだとは思うんですけど、やはりこの西宮市につきましては、前田さんおっしゃったように、とても市の職員というかが、直接
担当して、
でこれも市内、まあ、いろんなイベントがある中で、西宮市吹奏楽団がいっぱい出演していただいて盛り上げてくれているので、はい、まあ、市の担当者もすると、
ね、
そういうことになってますね。
まあ、それだけにメンバーの方々にもある種責任があるというようなことになるんでしょうけど、はい、創設その55年に前にどんな風にしてできたんでしょうね。
はい、私もまだちょっと37なので、調べた限りの話でさせて、
中島さんの生まれる前に、
ね、前なんです、かなり前なんですけども、
そうですね、
はい、お調べさせていただいたので、はいはい、すみません、まず55年前、まあ、1964年なんですけども、うん、この頃の西宮ですけども、うん、もう今以上に吹奏楽の王国というふうに全国的にも有名だったようなんですね。で、例としましては、うん、今津中学校であったりとか、関西学院大学が、やはりその全日本吹奏楽コンクールの全国大会の常連として君臨していたと。
今津中学なんか十何回ね、
そうですよね、
連続で優勝するようなことがありましたもんね。
すごいな。
日本一ですもん。
はい。で、またそれだけじゃなくて、上甲子園中学校なんかもですね、はい、まあ、全国まではいかなくとも関西大会でやはり成績を残すというような時代。うん、 ですね。で、これ、まあ、どれだけすごいかって言いますと、例えば、今年で、比較して言いますと、うん、この全国の吹奏楽連盟に加盟、全国の吹奏楽連盟の中からコンクールに出るんですけども、今年で言えば、その中学校の登録加盟数は、全国で7208校。
中学だけで。
中学だけで。
はい、
で、このうちの、だから、まあ、トップクラスに、まあ、今津中についてはずっと君臨していたと。
すごいですね。
すごいですよね。また、マーチング。についても阪急少年音楽隊が日本一の栄誉をやはり授かるというような、うん、本当に吹奏楽の王国だったようです。
ね、
で、また一方で、その1年前、1963年には西宮市が文化的にも教育的にも良好な住環境の整備ということで、うん、文教住宅都市宣言を。
そうです。
そうです、うん。はい。で、そのやはりシンボルバンドとしてですね、やはり当時中学校を中心に今ご説明したように吹奏楽がとても盛んでしたので、うんうん、教育委員会がその西宮市吹奏楽団を立ち上げて誕生したと。
団員はそうやけど、中学校から全部上がるわけはないでしょうし、
そうですね。
団員の中にも上手な人とそうでない人ともいるでしょうし、団を構成するのは難しいと思いますが、はい、どうやって集めるんですか？
はい、今現状ですよね、はい、につきましてはやはりオーディションっていうのを年に2回しておりまして、実は、そうなんですよ。実は今週ですね、
はい、
11月の27日に秋のオーディションを予定しております。
ちょうどオーディションがある時期なんです、
はい、
ああ、そうですか、
はい。
腕に覚えのある人は来てくださいって言って呼びかけるわけで。
あ、そうです、そうです。
今、団員が全部で何人ぐらいですか？
今で、まあ、70数名の団員。
はあ、すごいな。まあ、100人ぐらいになったりもしますよね。
そうですね。
楽器はそれぞれ皆さん自分でお持ちなんですか？
あ、そうですね。まあ、打楽器は、まあ、別として、基本的には、まあ、楽器をお持ちの方、楽器持参でオーディションを受けると。はい。
まあ、打楽器、ティンパニーとか、ドラムスとか、そういう叩かれる楽器は、大きいですし、はい、
そうですね。
そういうものは、まあ、団として購入して、用意すると、
うん。そうですね。事前にあるものを、まあ、オーディションでご用意して、はい。
ああ、まあ大きいもいっぱいありますわな。
そうですね。
コントラバスでも持ってる人もいるでしょうけど、うん、なかなか弾けるけど持ってないという人もいはるやろ
う。そうですね。
そういうものは団として揃えない感じ。
そうですね。
そういうものはまとめて倉庫に入れているわけですか。
まあ、そうですね。
で、練習はどこで何曜日にやられるんですか。
はい。はい、この、西宮市民会館アミティホール、このホールの方でしてます。
こんなところで練習できる楽団も少ないです、
ね。そうなんです。私もその全国大会の時に懇親会がありまして、うん、
はい、
で、いろんな全国の楽団さんに聞いても、やはりちょっと小さな公民館とか、うん、そういったところが、ほとんどなんですけど、
はい、
このような皆さんご存知のように1000人規模のホールですので、
はい、
そこで日常練習しているというのはやっぱり全国的に稀だと思いますね。
そうね。
はい。
というとやっぱりここでアミティホールのステージぐらいでないと70人もいっぺんに乗れるステージはないですもんね。
そうですね。
まあ県立の芸術文化センターはありますけど、はいはい、あそこはもう空いてる日がないということでしょう。
そうですね。
本当アミティも空いてる日はほとんどないと思いますけれど、はい、まあそんな中をかいくぐって練習してらっしゃる、
はい、そうですね。毎週月曜日と木曜日を7時から練習してますね。
そうですか。
はい。
で、その方々、まあ、練習は練習でされます。これは指導がなかったらできないと思いますが。
そうですね。
その指導者はどんな風になってるんですか？
はい。今はお二人指導をしていただいている方がおられまして。
専門家ですか？
はい、もちろんです。プロの演奏ですね。演奏者です。で、まずお一人目が、指導もされつつ、常任指揮として、
はい。
はい、楽団にいていただいてます。小谷康夫先生。
は
い。で、この方は大阪交響楽団の、首席ティンパニー奏者でも
おられる。おー、そうなんですか。
はい。
自らも演奏者であられる、
ね。そうです。
ね、
はい。
その方が、まあ、毎週来てくれはるわけです
か。そうですね。はい。で、あともう一方が、角武史先生とおっしゃる方で、はい、この方も関西フィルハーモニー管弦楽団の。
クラシック音楽の方の専門家ですな。
そうですね。のティンパニー奏者の。
ああ、二人とも珍しいですね。
そうなんですよ。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、後でお話聞こうと思います。その、羽渕さんも実はティンパニー 打楽器の奏者でいらっしゃるので、その辺は指揮者と気が合うかもしれません。
そうですね、
はい、どんな活動をしてらっしゃるんでしょうね、年間に、
はい、これが本当に数が多くてですね、基本的にその定期演奏会は年に1回、
はい、
で同規模の、まあ、サマーコンサートという冠でやらせていただいているのが、これもまあ年1回で、はい、まあ、年に2回は庭園レベルの大きいものがあると。でそれ以外にもやはり月1ぐらいでですね、
はい、
もう年間だから12本以上いろんな市の催しに出ています。
やっぱり市の催しにはね、
そうですね、
何よりも先に行かないといけませんか。
そうですね、
はあ、そうですか、はい、音楽の必要があれば必ず行くというふうなことになる、
ね、まあ、もうそう生きていいと思いますね、はい、
大きな演奏会、皆さんが知ってらっしゃるような演奏会はどんな名前の演奏会がありますか。
そうですね、例えば西宮市民音楽祭というイベントが、うんうんうん、毎年11月に行われてます、はい、これも満席のような催しですけども、
はいはい、
これにも毎年必ず出てくれていますし、
はい、
はい、であとはそうですね、西宮市吹奏楽連盟というのが、
ええ、
市内のいろんな吹奏楽バンドを包括した組織がありますけども、
大きな団体です ね、
そうですね、
小中学校から高等学校大学まで、
そうです、
みんなそこに入ってるわけですな。
でこの吹奏楽連盟の定期演奏会も年に2回ほどあるんですけども、
そうですか、
やはりそれ の、 中心的な、うん、エースとしてのバンドとして、それには毎回出演してますね。
そういう中学高校大学あるいは一般のバンドも含めて西宮にはたくさん の、 吹奏楽団がありますけれど、
はい、
まあ、それのいわば兄貴分といいますか、親分のようなところなんですよね。
そんなイメージだと思います、はい、
うん、そう、わかりますな、はい、そうですか、
はい、
でそういう活動で連盟はもとより市民の活動の中にも入り込んで一緒に音楽を楽しむというようなことをなさってるわけです ね、
そうですね、
いやいや本当にそのお世話も大変だと思いますが、はい、中島さん、はい、頑張って、
はい、
また団の成績が上がるように、
はい、
いい活動ができるようにお願いいたしたいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
さて話を今度は羽渕さんにお話をお伺いしました。羽渕さんと長いお付き合いですね。
はい、そうですね。
羽渕さんも団に入られて何年ぐらいになりますか。
もうね、多分35年ぐらいですよね。
すごいな。人生の半分ぐらい吹奏楽団ですね。
ああですね。もう僕も63ですからね。
なられましたか、
はい。
そうですか。僕もまあ、年取りまして84になりましたけれど、お互いに若い頃からずっと吹奏楽団の活動で一緒にやらせていただきましたが、担当のパートは打楽器ということでした。
そうですね。はい、
一番たくさん回数やってらっしゃるのはシンバル。
いや、もう僕はね、もうスネアドラム
って
、古太鼓はやっぱずっと。
そうですか。
もうほとんどそうですね。
あ、そうですか。
はい。
もう一番体の大きい羽渕さんが一番小さい太鼓を叩いてらっしゃる、ステージの中でもユーモラスな風景になっております。もともとティンパニーとかそういう打楽器やったんですか。
いや、もともと打楽器なんですよ。
うん、
もう小学校の時に古笛隊で古太鼓叩いたのが最初で。
そうだ。
で、そっからずっと行って、大学もね、近畿大学だったんですけど、はい、もうスネアドラム以外は、叩かせてもらえてなかったような気がするんですよ。
そうですか。
だからもうずっとスネアでしたね。
なるほどね。あれ、指先器用でなかったらできないように思いますが、いかがですか。
いや、でもやっぱり練習はすごくしないと、やっぱり、叩けないんですよね。
あ、そうですか。
でも、この年齢になっても叩けるっていうのは、もう当時一生懸命練習したっていうのが貯金がずっとまだあるというところ
です。まあその貯金があるので、
ね、
今はあんまり練習せんでもできるという。
いやー、やっぱもうダメですよ。手つったりしますから。
それはまあ冗談ですけれど、全国コンクールまでのこの道のりですけれど、
うん、
まあ、羽渕さんの経験の中には全国大会で1位やったこともあったでしょうね。
あ、
何回かありましたね。はい、西宮吹奏楽団。はい、全国1位っていうの
は、はい、西宮ではもう5回ですか ね、
ね、
はい、
ありましたね、
はい、
僕もその現場まで行かせていただいたこともあったんで感激覚えてますけれど、うん、それからしばらく長い間といいますか、
そうですね、24年ぶりでしたっけ、うん、今年全国行ったのがね、
全国に行くこと自身がなかなかなかった。
そうなんですよ。
あれ、道のりってだいぶあるんですか。一番最初のコンクールはどこでやるんですか。
一般の場の兵庫県大会から始まるんですよ。
兵庫県大会から、
はい、
じゃあもう西宮なり阪神館の代表として行くわけです
ね。そうそうそう、
ははは。
で、まあ、そこで兵庫県大会が30団体ぐらいですかね。でそこで、まあ4団体が関西大会
に選ばれて関西大会まで。
そうですね。
はい。その後はどうなりますか？で
関西大会がまた同じ26、7団体かな、うん、
そこで。それは各県から上がってきたのがでしょ？そうです。選ばれた人たちが24
発。で、そこで、まあ、2団体が選ばれて全国大会に行く。
そうですか。じゃあ、その裾野。3
団体ね。3団体ね。
裾野って言えばすごいですね。
そうですね。一応全国的に言ったら、一般バンドやったら480団体ぐらいですかね。
そんなにあるんですか。
でも、登録してるのは1600以上あるようですからね。
そうですか。
だからそこのうちの何団体っていうことになるんで、やっぱり、競争率的にはものすごいもんなん
です。すごいですね。よっぽど上手でないと、こう大きい音が出たらいいんですか？
いやいや、やっぱりそのバランスでしょ。やっぱり伝わるもんがないと、上手でもやっぱり伝わらないとダメなんですよ。
なる。美しい音でバランスが取れてて。
ちゃんと伝わる音楽をしないと。
伝わる音楽、これ難しいです、ね。
そこが一番みたいですね、今ね。
性格だけではあかん。
そうそうそう。
ああ、譜面通りやってるでとか、リズム狂ってないとかだけではあかんわけです。
でね、関西大会までは好評いうのがあるんですよ。
はいはいはい。
審査好評いうの
が、ね。はいはいはい。
で、うちのその関西大会なんかでしたら、そういうスコアが見えるような演奏やったっていうような。でそれはなぜかって言ったら、そういう綺麗にスコア通りに演奏してるみたいな。でも全国行くと、
それではあかん。
もう評価はないんですよ。
あ、そうです。
うん。もう ABC っていうので、もう何の好評も書いてないんですよ。
何がどうとか言うんじゃなくて。
全然はないんです。
伝わってきたかどうか。
だから僕的には、もう全国出たらみんな金賞なんだよっていうことなんですよ。
あ、そうかそうか、そうか。
でもそこでの評価っていうのは、たまたまそういう何団体もあるので、金、銀、銅っていう評価しないといけないけれども、じゃあ君んとこは銀やけど、まあ、下手だったよとか、そういうことじゃなくって、みんな本当はそれなりのちゃんとした演奏したんだけど、できてるんだよっていう。でも、超評価的にはこうですよっていう。
それはもう最低限度のことやでと。全国大会出てきたということは、
そういうことです。
正確に美しく演奏されて当たり前やと。
まあそうですね。
その上に何やと。
そうそうそう。
は
あ。だから、うちの今年の銀っていうのは、やっぱり音圧が伝わらないっていうのもあったんかもわかんないです
ね。なるほどね。あ、そうか。銀賞やいて僕ら喜んで万歳とか言うてますけど、まあそれだけではまだやでという。そういう思いで。さすが、まあ、羽生さん、その、金賞の経験が何回かあるから、
はい、
その時まではまだ行ってないで、という感じなんですかね。まあ、それにしても、まあ、すごいことやと思いますけれど。今度、コンクールで演奏された曲は、なんていう曲だったんでしょう。まあ、皆さんご存知かどうかわかりませんけど、ちょっとご紹介だけしていてください。
これ、阿部雄一さんという方が作られた曲で、
はい、
我らをめぐる海、レイチェル・カーソンに、捧ぐっていう曲なんですよ。で、この人の、レイチェル・カーソンっていう方の書いた本があってね、
うん、
でその本を読みながら、この曲をイメージして、
で、
我らをめぐる海っていう、この曲になったんです。
なるほどね。
ものすごくいい曲です。
そうです。
最後の方は本当にもう迫ってくるような感じで、見ててもね、本当に。難しい曲ですけど。
あ、そうですか。
木管なんか本当にもう死ぬような譜面が書いてあるような。
超難しい曲。
超難しいです。それがもうだんだんこう迫ってくるような曲で、本当に聞き入ってしまうような曲ですよね。
まあそんな曲やったら、こなすだけでも大変なことですね。
そうなんです。
まあそれを感銘を与えるような演奏をしたということですから、それはすごいことやなと。思いますけどね。大会に向けて相当練習されました。
そうですね。これやっぱり練習しないと、ダメなんで、うん、実はその去年西宮の木管クラリネット80奏
木管のアンサンブルがあって、
はい、クラリネットアンサンブルの80奏が去年全国大会アンサンブルコンテストの全国大会行った
そういう部門があるわけですな、
はい、そこで金賞を取ったんですけど、
おーすごい。
その時のそのクライネットパートのそういうまあ合言葉っていうか、うんうんうん、目標がその練習は裏切らない、
なるほど、
というので本当に一生懸命練習したんですよね。
まあ、これでもかこれでもかで練習をした。
でその去年その例があったので、
うん、
今年の楽団のみんなには、うん、全国行くために、
はい、
あの練習を裏切らないっていう去年、そのクライネットがいい見本を見せてくれたんで、自分たちもそれを見習って実践しようやっていうので、ものすごく練習したんですよ。
なるほど。
で、今年は本当にあの団員が自主的になんですけど、はい、本当にあの、すごく真面目に練習しました。
あ、そうですか。じゃあ練習日以外にもどっかでやってるとかいうようなことがあったんかもしれませんね。
結構きっちり練習日にきっちり練習するんですよ。
あ、そうですか。
うん。でもバイブ休まないと、うんうん、しんどいので。
ね、
でも真面目に本当にあの、やっぱり練習裏切らないっていうのでみんなものすごく頑張ったと思いますよ。
そうですね。はい、西宮の吹奏楽連盟の中では、全国にも珍しくこう市民バンド、いわゆる中学、高校、大学みたいな、そういう学校の中での吹奏楽部じゃなくて、市民が生活、まあ働きながらとか生活しながら、あの好きやから集まってやってるっていう吹奏楽のバンドがたくさんあるでしょ？
今まで
そんなことなかったですよね。はい、この頃たくさんできてる。まあそれはまあ好きでやってるということですから、まあコンクールに出るか出えへんかも、みんなで決めてやったらいいわ、ようなことで楽しんでらっしゃるんですけれど。まあもちろん市民の中へ活動として入っていってらっしゃる団もいっぱいありますが、そういう団と違って、まあ吹奏楽団、西宮吹奏楽団は、あの、役所がまあ音楽を世話してくれてるっていう、はい、そういう点があるので、そういう点ではある種責任みたいなのもあると思いますが、確かに真面目に練習せなあかんってというのはみんな思ってるでしょうね。
ただそういう、まあ、いただいてる、うん、そういう思いであるとかいうのをものすごく感じてますし、うんうん、その演奏会でもやっぱり喜んでもらえるんですよね。で、全国大会に行くとかものすごく喜んでもらえたり。
そりゃそうです。う
ん、でも今年もオータムコンサートで、
はい、
そういう全国大会の援助をお願いを、うんうん、水連の方がしていただいて、
は
い、
で、
募金箱みたいなのもあったんですけど、で、まあ、持ってたら、その高校生の女の子が、500円玉を持って、頑張ってくださいねって言って入れてくるんですよ。
そうです。
もう涙ボーッとね。でも、あの時はね、本当に僕もでしょうけど、2、3人一緒に立ってたんですけど、
う
ん、もう本当泣いてましたね。
そうでしょうね。で
団員の方にその報告をしたら、やっぱり団員もものすごく、うん、で、これほどやっぱりいろいろ応援してくださってるっていうことに本当に感謝して、これからもやっぱり活動を続けていかんとあかんねっていうような話をして、やっぱりみんなも大きくうなずいてたんでね。
そうですか。市民との交流いうのがそういうところでも出てきますよね。そうですね。ああ、そうですか。ちょっと思い出話みたいなの聞かせてほしいなと思うんですけど、志久川公民館で最初練習してましたでしょう、はいはい、まあ一番最初は今津中学やったかな、それから志久川公民館に移った、
はい
はい、あの頃すごい苦労されたんちゃいますか。
そうですね、志久川公民館の片方向池の、
はい、
池の中に立ってるんで、
そうです
、で楽器を貸していただいた倉庫が1階地下なんですよね。
じゃあもう池のスレスレ、
池のスレスレのところでで、台風が来たり、大雨になったら、土のを積んでね、水が入らないようにしたりね。
本当やね。
はい。でももう、湿気がすごいんで。
はいはいはい。
木管楽器とかいうのも置いておけないような湿気やったんですよね。
だから、ハブスさんら、そのパーカッションのグループは、
はい、
大きな太鼓とか、
そうです。
こう、打楽器いっぱいありますよ、はいはい、他にも、うん。そういうのをみんな、その都度持って上がって、
その都度持ち上げ
てでしょ。
持ち上げて、持って上がって、持って下ろして。
一人でできないし、
そうです、そうです。
大変なことやったでしょ、毎晩です
もん、うん。そうですね。で、まあ、一応団員と、そういうことを説明してね、うん、音楽は一人の力でできるもんじゃないんで、うん、やっぱりみんなでハーモニーっていうのはいろんな音が混ざり合うのと一緒で、
あ、
もう楽器出すのもみんなでやって、でみんなで音楽しようやっていう話になってから、もうそれ円滑にこう進むようになったんですよ。
そうやね、クラリネットの人、フルートの人なんかそれ一本持っていったらいいわけ。まあ家から持ってきてもいいわけ。倉庫から上げてんのがふうふう言
う
て、
そうそうそうそう、
上がった頃には練習終わってる
みたいな、ね、
そんなことでし
ょ。そうですよ。でも持って上がってるんで、みんなが来ればいいですけど、一、はい、人しか来てないのに全部出さなあかんでしょ。まあそれ出し終わって、まあもうその後のもう虚しさと言ったらね、
うん、本当ですね、
片付けるもね。
ね、 まあそんなことでみんなでやろうということになって、
そうですね。
仲良くなったということもあるで、まあそんなことが演奏にも現れるでしょうしね。うん、それからフレンテホールへ移ったり、うん、今市民会館に移って、うん、今はよろしいですね、うん、そういう点では。
まあそうですね。あの、宿川からのフレンテ移った時も、広島の全国大会出た年ですかね。うん、あの時になんかフレンテホールができるんで、そちらの方で練習したらどうやっていうのを言ってもらって、
そうそうそう、移
ったんですよ。
そうですね。
まあ、あれもいろんなことがあってね、あの震災もありましたし。
そうでしたね。
でもあそこをもう震災の当日起きてすぐ行ったんですよ、僕。
ああ。
だからもうあのホールの椅子がね、全部ドゥワーッと横向きになってたり、天井が落ちてたり、もうすごいことになったんですよ。
ね、
結局うちの楽団もその年の5月まで練習できなかったんですかね。
ああ、そうですか。
で、あの団員の建築会社の専務のダンプカーを出してそれに楽器を積ん で、
はい、
で東淀川区民ホールかなんかで練習してその時初めて音出ししたんですかね、
うん、
でその時はやっぱり全国大会、まあ、あの出場させてもらったんですけど、うん、それは確かのクジャクかなんかっていう、それこそあのクジャクが羽を、ね、広げて飛び立つっていうのはそういう曲の都市ですよ。
なるほどね、まあそんな思い出もありました、うん、それから市民の中へ入っていこうというのでいろんな音楽会コンサートを計画してやられましたね、うん、もう野外でもいっぱいやりましたやんか、うん、そんなことで何か思い出がありませんか。
そうですね、演奏会といえばあのやっぱり、北部の方のラジオの方にはそういうあんまり音楽
届いてない
に違うかっていうのであのナシオン野外コンサートっていうのを
あ
の春にやるようにしたり、まあまあいろんな本当に演奏会がね、うん、あるのでもう多い月やったら月に3回ぐらい演奏会ありますよね。
忙しいこと。
もう本当に
皆さん働いてらっしゃり学生さんだったり大変ですね。
そうなんですよ。
まあこれからの目標といいますか抱負とかありましたらお聞かせください。
そうですね、やっぱりあの本当にあのいい音楽をやっぱりみんなで、うん、あのまとまってやっぱりやっていきたいですよね。あの本当にあの今たくさんいろんなあの楽団がいろいろできてて、
はい、
でそれぞれのやっぱり特徴があってみんなそれを自由にやっぱり選んでいけるんです。だただうちの楽団の本当にあのごっつ練習をして厳しいに違うかと思ってますけど、うん、めちゃくちゃ今明るいんですよ。
あ、そうですか。
あの笑い声もあり、なんていうんですかね、レクリエーションもいろいろやったり。
なるほど。
非常に仲いいんでね、その中でもやっぱりちゃんとした練習をして、うん、そういう音楽をやっていこうっていうことをやっぱり目指してやってるので、あの真面目にね、あのやっぱりちゃんと音楽を捉えて、まあ、どこもそうなんですけど、よその団体と同じようにやっぱり音楽を楽しみながらやっぱり続けていければなっていうふうに思ってますよね。
ありがとうございます。頑張ってください、
ね。ありがとうございます。
3日ほどしたら秋のオーディションがあるらしいんですが、まあそれを目指してらっしゃる方はこの番組聞いてらっしゃるかもしれません。今でも見事な活動ですが、厳しい中で楽しみを、味わいながらちゃんと練習をしようという、まあ、羽生さんの言葉聞かれました。そんな気持ちでオーディションを受けになったらいいと思いますが、市民の皆さんもこれからもまた西宮市吹奏楽団応援をし、そして演奏を聴いていただけたらと思います。今日は西宮市文化振興財団の中島さんと西宮市吹奏楽団の団員でいらっしゃる羽生さんにおいでいただいてお話をお伺いしました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。